それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章の30節から40節。ヨハネの福音書の6章30節から40節になります。新約聖書の186ページです。それではお読みいたします。ヨハネの福音書の6章30節から40節。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。どのようなことをなさいますか。私たちの祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。では本日はこのところから、私はあなた方を決して捨てないと出して近藤牧師が説教します。
先ほども牧会祈祷の時に、まあ、引っ越しのシーズン、移動のシーズンということを言いましたけれども、今ゴミの日にですね、街を歩いていますと、あちらこちらで大きな大量のゴミが出されています。引っ越しのシーズンですので、改めてですね、家の中にあるものを整理しながら、何を持っていくか、何を捨てるかと選別をする中で、たくさんのゴミが生まれて、そしてそれが出されることになります。まあ、先週はですね、私は、ジェロムさんの引っ越しといいますか、いろいろと移動に伴うことに付き合う機会もあったんですけれども、ジェロムさんがですね、こう、たくさんの家の中にあったものを教会に持ってきてくれました。なぜかフライパンが3つもあって、全然使ってないということでしたけれども、ですね。まあ、いろいろと移動に伴って、ゆいちゃんもそうかもしれません。いろんな整理が必要とされている時期です。まあ、用済みになったものは、たとえまだ使えるとしても、捨てられていきます。あるいは他の人に譲られていきます。私たちは大量消費社会、まあ、次々とですね、こう捨てる社会の中に生きています。まあ、物だけではなく、生き物もそうです。以前、保健所と呼ばれる場所を訪れた時に、たくさんの犬がその檻の中に捕まえられていました。まあ、檻の中に捕まえられている犬たち、 まあ、間違いによってですね、捕らえられてしまった犬たちではほとんどないんです。まあ、私はですね、私が飼っていた犬が間違いによって捕まえられてしまったので、それを引き取りに行ったんですけれども、でも、引き取られていく犬はほんのわずかで、そのほとんどは一週間ぐらいその保健所に保管された後に処分されていくことになります。間違いによってではないんです。犬を飼い始めたものの、その世話が大変となり、そして手放し、つまり手放すということは、保健所に処分をお願いし、そして連れて来られた犬たちが、そこでじっと処分の時を待っている。それが保健所という場所です。私がその保健所に足を踏み入れて、檻の中に足を踏み入れた時に、私がですね、こうその場所に入る前には、ほとんど物音も聞こえなかったような、そんなひっそりとした檻の中が、私が足を踏み入れた途端、一斉にそこにいた犬たちが、全部の犬たちが、泣きわめくというのが、表現が当てはまるような勢いで、私に向かって悲痛な叫び声を上げていたのを思い出します。まるでそれは、私がここにいるのは何かの間違いだ。なんで私のご主人様は私のことを迎えに来てくれないのだ。早く私をこの場所からもう一度あの家に連れ戻してほしい。まあ、そんなですね、悲痛な叫びのようにも聞こえてきたんです。しかし、彼らのご主人様が再び彼らの前に現れることはありません。なぜならば、彼らはもうすでに捨てられた存在だからです。まあ、犬の話をしましたけれども、人の関係もそうかもしれません。私たちが築いている社会の関心というものは次々と移り変わっていきます。より大きな刺激を求めて、より大きな利益を求めて、人の関心は移り変わり続けます。人に飽きられた存在は見放されていってしまうんです。テレビの世界でも芸能の世界でもビジネスの世界でも飽きられたものは捨てられていってしまう。教会もなのでしょうか。以前もお分かちしたかつて10年以上前にキリスト教系の新聞に載った一つのキャッチコピー、教会もリストラ時代。教会もリストラ時代。教会も時代に合ったスタイルを取らなければ、淘汰されていってしまいますよ。まあ、そんなことをですね、警告している恐ろしい広告でした。教会もリストラ時代。リストラという言葉。仕えてきた会社に、職場に見放された人々が、見放された、見捨てられた、その恨みと痛みを抱えながら、その後の人生を迷ってしまう。利害関係によって成り立つ人間関係においては、役に立たないと判断された存在は見限られていきます。夫婦関係でも、友人関係でも企業とのその契約関係だけではなく夫婦関係や友人関係においても夫は妻に、妻は夫に捨てられることを恐れて、あるいは友人たちの間柄でも仲間から自分だけが捨てられてしまうことを恐れて必死にご機嫌取りをしながら、その人間関係を保とうとしていく。まあ、そのような人間関係の悲しさをも私たちは知るものです。自分がいかに役に立つものであるか、その集団にとって役に立つものであるか、 その関係の中で自分がいかに有益であるかということを懸命にアピールしながら関係を維持していこうとする。しかし、それは大きな大きな疲れと疲労感が伴うものです。イエス・キリストの時代、2000年前のイエス・キリストの時代、イスラエルに生きた人々もまた耐えざるこの疲労感を覚えていたと言えるかもしれません。律法主義にがんじがらめにされていたこの時代、人々の中には絶えず恐れがあったんです。恐れと言いますか、それは罪悪感と言いますか、もし自分が神様から与えられたこの律法の教え、ユダヤ人が懸命に守ろうとし続けていたこの律法の教えを守ることができなければ、自分もまた神に見捨てられてしまう、見放されてしまう。そして、救いの道から脱落していってしまう。この恐れです。自分が神の要求を満たすことができていないという罪悪感、神が望むような生き方をすることができていないという罪悪感、罪に対する弱さ。どうやらこれは、あの初めの人アダムがエデンの園で罪を犯した後に、その歩き回る神様の御声を聞いたときに、即座に木の間に自分の身を隠したその時から、私たち人間が変わることなく持つ性質として、私たちのうちには存在しているようにも思われます。まあ、この罪悪感を払拭しようと、克服しようと、懸命にこのクリスチャン生活の中で、教会生活の中で奉仕をしてみたり、多額の献金をしてみたり、もっともっとと信仰生活を頑張ってみる。奉仕を頑張ってみる。でも、この罪悪感は変わることがない。まあ、こんなことがですね、私たちの信仰生活の中でもともすれば起こってしまうんです。イエス・キリストは2000年前の時代に生きた人々に、そしてこの現代に生きる私たちにも、一つの明確な変わることのないメッセージを与えてくださっています。それが今日の説教のタイトルです。私はあなたを決して捨てない。私はあなたを決して捨てない。このイエス様の言葉に今日はご一緒に迫っていきたいと思っております。今日もヨハネの福音書の6章が開かれていますけれども、イエス様の言葉の通りに、まず今日も2つの点でお話をしたいと考えています。第1番目の点が、私が命のパンですということ。そして2番目が、私は決して捨てませんということ。私が命のパンです。私は決して捨てませんということ。まずは、私が命のパンですというこのイエス様の言葉ですけれども、非常にこれは不思議な言葉です。不思議な言葉です。私は今朝、この私が命のパンですというイエス様の言葉に思いを巡らせていましたところ、隣の部屋では子供たちが日曜日の朝のテレビ番組と言いますと、アンパンマンですね。アンパンマンを見ていました。私は命のパンですということを考えていたときに、隣の部屋に足を踏み入れたらアンパンマンがこう登場しまして、私の頭はですね、なんかアンパンマンの方にこうぐーっと映ってしまったんですけども、あ、なるほど、アンパンマンも生きているパンだとですね、考えていたんです。まあ、ただですね、イエス様はアニメのキャラクターではありません。イエス様が生身の人間として、一人の人間として、私は命のパンですと宣言したその言葉を、当時の人々はどのように聞いたのか、まあ、そんなことをですね、思うんです。突然ね、荒木さんが、私は命のパンです、私はパンですと言い出したらば、 荒木さんは目が垂れてますから、私はパンダと言えばですね、なんとなく合うような気もしますけれども、私はパンです。何を荒木さん言い出すんだとですね、こうびっくりしてしまうと思うんですね。でもイエス様は突然ご自分の元を訪れた人々に向かって、私は命のパンですとそのように発言をしたわけです。これを聞いた人々はどんなに驚いたことかと思います。では人々は、イエス様は人々とのどんなやりとりの中でこんな発言をしたのか。直前の箇所では、先週の箇所でイエス様は、あなた方が行うべき神の技とは、神が使わしたもの、すなわちご自身を信じることだと、自分を信じることだと、そのように語られました。29節の言葉でした。それに対する人々の反応が、この30節以降の、そこで彼らは、という箇所から記されているんです。30節、そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために、印として何をしてくださいますか？どのようなことをなさいますか？まあ、言葉を変えてみるならば、じゃあ、あなたが本当に信じるに値する存在かどうか、私たちはどうやったら知ることができるのか、どんな印を見せてくれるのか、まあ、このように彼らが、人々がイエス様に向かって問いかけたということなんです。パンと魚が次々と目の前で増えていく、そして満腹するという印を彼らは経験したばかりでした。しかし彼らは、もっと、もっと、もっと私たちがさらに納得することができるような印を見せてほしいと、もっとパンを増やして見せてほしいと、そのようにイエス様に向かって要求をしたんです。そして彼らは旧約聖書の例を持ち出しました。31節です。31節、私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。出エジプトのイスラエル人は、荒野に滞在した40年間、天から降った不思議なパンであるマナ、マナと呼ばれる食べ物によって養われ続けました。これはユダヤ人たちにとっても特別な印として言い伝えられていました。天から降ったパンであるマナ。まあ、このような印をあなたはさらに見せてくれるのかと、彼らはイエス様に向かって問いかけたんです。こんな彼らの言葉を受けてイエス様は口を開きました。32節と33節、32節と33節のイエス様の言葉です。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。父なる神はあなた方に天からの誠のパンを与える。誠のパンを与える。あの旧約聖書の時代、偉大な預言者であるモーセによってもたらされた不思議な印が、今目の前で私たちに対してももたらされる。まあ彼らはですね、そんな期待で満ちるんです。まあそれだけではありません。ただそのような不思議な印を見ることができるという期待だけではなく、確かに絶えざるひもじさを抱えていた彼らなんです。ひもじ、その日どんな食べ物を手に入れることができるか、 明日何かを口にすることができる保証があるわけではない。その日その日を自分の命がまた一日また一日支えられるかどうかというそのギリギリのところで生き続けていた群衆たち、この群衆たちはこのイエス様の言葉にすぐに反応するんです。では34節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の6章の34節。はい。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。もしイエス様があのモーセと同じような奇跡の技を行ってくださるならば、私たちはもうひもじい思いをしなくて済む。毎日毎日もう食べ物が与えられるかどうかということが心配で心配で心配で、そのことで心が苛まされ続けるような生活ともおさらばすることができる。イエス様、どうかそのパンを私たちにお与えください。皆さん、この人々の反応を見るときに、同じような、この場面の彼らと同じような反応をした人がいたことを思い出されるでしょうか。少し前の箇所になりますけれども、それは同じヨハネの福音書の4章に登場した人物でした。4章をですね、振り返ってみたいと思うんです。数ページ、ヨハネの福音書を前にめくりますと、4章の1節以降登場するのは、あのサマリアのスカルという町を舞台に、イエス様との出会いを経験した一人の女性でした。ヨハネの福音書の4章の13節と14節、そして15節。イエス様はこの女性との会話の中でこのように語られました。13節。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この女性は、人の目を忍んで、真昼間の炎天下の中で重い水瓶を背負って、わざわざ町から遠く離れた井戸まで水を汲みに来て、町の中の井戸を使うことはできずに、町から外れた離れた井戸まで水を汲みに来て、そして再び自分の家に人の目を忍んで帰るということを繰り返していました。毎日毎日繰り返されるこの恥と、そして重荷と、この毎日に辟易をしていた彼女は、イエス様が与えてくださる尽きることのない水があるというこの言葉を聞いて即座に反応するんです。それが15節です。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。彼女は、非常に現世的な、現実的な求めから、その水が欲しいです、くださいとイエス様に答えるんです。しかし、この後、この女性は、実際に体が必要としていた飲み水を求めるというところから、彼女の内側深いところにある、彼女の魂が必要とする永遠の命、イエス様による救いに導かれていったんです。すべての人との関係を断ちながら、もう自分はこれほど罪深い人間だから救いなどもたらされないユダヤ教のその教えの中では、もう自分など二度と神様の前に立ち往すことなどできないという罪悪感に縛られて、生きていた。そんな彼女がイエス様によって解放され、罪の許しを経験し、 そして人々に向かってここに救い主がおられます、キリストがおられますという証人に変えられていく。まさに彼女の内側にみずみずしい救いの御業がもたらされて、永遠の命に生きるものとされていった。そんな姿を私たちは、このヨハネの福音書の4章の中に見出すことができました。6章に戻りますけれども、この6章の群衆たちとの会話の中でも、イエス様は同じように、彼らが飢えたひもじいお腹を抱えながら、ひもじさを噛みしめながら、しかしそんな彼らの体が必要とするパンを求めるというところから、魂が必要とする永遠の命、ひもじさではなく、もう満たされたこの救いが決して消え去ることのない。そのような魂の救いに関して、イエス様は人々の思いを導こうとされていたんです。35節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の6章の35節。はい。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私は命のパンです。このイエス様の言葉の中で、決して、まあ、強い否定が2回繰り返されています。決してという言葉。非常にですね、この決してという言葉、日本語の訳でもですね、決してというのは非常に強い言葉ですけれども、もともとのこのヨハネの福音書が記されたギリシャ語の本文の中でも、この決してという強調は非常に印象的な言葉なんです。ただイエス様は、私に来る者は飢えません。私に来る者、私を信じる者は乾きません。と言ったのではありませんでした。まあ、ギリシャ語のですね、こう、言葉の中で、まあ、文法のちょっとした文法のお話になってしまいますけれども、まあ、否定の言葉にはですね、うという言葉があるんです。うという言葉がついて、そして動詞があると、それは何々しないという意味なんです。もう一つ、否定として使われる言葉に、めいという言葉もあるんです。めいちゃんじゃないですけども、めいですね。めいという言葉がありまして、このめいが使われた後に動詞がついても、それもやはり何々しないという意味になるんです。この箇所においては、この35節においては、うーとめいが並んで使われているんです。うーだけではなく、めいだけでもなく、うーめい、そして飢えない、乾かない。この二つが組み合わさる中で、私たちが使うこの新改訳聖書は、決して飢えない、決して乾かないと強調して訳出をしているわけです。まあ、今日の箇所、実は決してという言葉が3回、このうとめいという言葉が組み合わされて、3回この決してという言葉が登場しているんですけれども、そのうちの2回がこの35節の中に記されているわけです。イエス様の言葉の中で使われているわけです。パンというのは生きるために必要な食物です。イエス様は確かに直前の奇跡の技を通して、このイエス様のもとに来られた人々群衆たちの必要を満たされました。でも、それ以上に必要な命がある。私たちの永遠に至る命を与えるために、ご自分は来られたと、そのようにイエス様は宣言をされました。私が命のパンです。 不思議な表現です。しかし、このお方にこそ命があるということをこれ以上なく印象的な形で、そして明確に表している言葉として、イエス様はご自分のことを私が命のパンですと、そのように語られました。パンは眺めるためにあるのではありません。パンはただ単に匂いを嗅ぐためにあるのでもありません。パンは食べるためにあるんです。普通のパンは食べれば満腹になります。ではこの命のパンはどうか。この命のパンは食べるときに決して飢えずに決して乾かないと、イエス様は宣言をされました。では、イエス・キリストというお方を食べるとは一体どういうことなのか。今日の2番目の点続けて、私は決して捨てない。私は決して捨てません。この点に移っていきたいと思いますけれども。当時の2000年前の当時、このイエスという人物に興味を持つ人々は大勢いました。まあ2000年前だけではなく、現代もそうかもしれません。むしろ現代の方がですね、圧倒的に多くの、大勢の人々がこのイエス・キリストという人物に興味を持っています。歴史上の偉人と呼ばれるイエス・キリストです。必ずですね、世界偉人伝の中には、キリストという名前が含まれます。この現代の世界にも、現代に至る世界に多大な影響を及ぼし続けているイエス・キリストという人物に興味を持つ人は、たくさんいます。その教えに見ることができる道徳心、倫理観を好む人も非常に多いです。KGK の、私も KGK の春季学校に2日間だけ参加をしまして、学生たちと話す中で、ある未信者の学生の方は、非常にキリストが持っていた道徳観に惹かれていますと、そのように話してくれました。まあ、いろんな形でイエス・キリストという存在は興味を持たれています。何かですね、ミステリーのその視点から、キリストに興味を持つ人がいるかもしれません。消えた遺体、あるいは十字架、様々な奇跡の技、そんな視点から興味を持つ人たちもいるかもしれません。でも、そのように興味を持つ人たちが必ずしもクリスチャンとして、このイエスを自分のキリスト救い主として信じているわけではありません。当時も同じでした。評判が評判を呼んでいきました。次々とイエス様の噂は伝えられていきました。興味を持って訪ねてくる人は大勢いたんです。次から次へとイエス様のもとに多くの人々が訪ねてきました。イエス様が行う奇跡の技を一目見ようと、たくさんの人が集まりました。イエス様の言葉を聞こうと、多くの人が集まりました。でも、イエスをキリスト救い主と信じる人は多くはなかったんです。36節でイエス様がそのことをおっしゃいます。36節。しかし、あなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。単なる興味本位で、私のもとに来ても、あなた方は私を信じようとはしない。では逆に、それでも多くの人たちが単なる関心でとどまっていた、興味にとどまっていた中で、それでもイエスをキリストと信じた人たち、あのサマリアの町スカルのあの女性であったり、あるいはその女性によって証をされてイエス様のもとにやってきた人々であったり、あの池のほとりでイエス様と出会いを経験した病に伏せっていたあの男であったり、この現代においても私たちもつい最近に経験をした斉藤智也君であったり、私たち一人一人が何を信じたというのか。38節と39節によるならば、38節39節によるならば、それはイエスという人物は父なる神によって使わされたのだ ということを信じたということなんです。単なる不思議な人物、単なる何かすごい技を行う、すごい倫理観を持って教えてくれる、そういう特別な教師というだけではなく、このイエスという人が単なる倫理的に優れている偉人、有名人物、偉い先生というのにとどまらずに、このイエスが行う一つ一つのこと、語る一つ一つの言葉こそが、この世界を作られた全知全能の神が私たちに与えてくださるメッセージそのものだと、そのように信じたというんです。私たちはどうでしょうか。人の悲惨な状況、罪を抱えるがゆえに生じてしまう人間関係の様々な問題、社会に満ちる歪み、歪み、消え去ることのない憎しみ、争い、戦い、殺人、人殺し、戦争、偽り、悲しい事件の数々、幼くして奪われていく命、責任逃れのための偽り、利益の集中、格差の拡大、貧困の問題。今日のメッセージの最初に、見捨てられることに対する恐れということをお話をしました。罪人である私たちは、まず自分という存在を信頼することができないんです。自分という存在を知れば知るほど、自分自身を信じることができない。自分の醜さを知れば知るほど、だからこそ他人のことも信頼することができない。だからいつも心の底からの安心感を得ることができずに、横たわる不安は消えることがない。絶えず人間関係の中で見放されてしまうのではないか、見限られてしまうのではないかという恐れをどこかで抱えたまま生きざるを得ない。神様というお方から離れた人間の現実が私たちの内側にこそ横たわっているんです。しかしそのような絶えざる不安を抱えるような私たちのことを誰よりも知っておられるお方が宣言してくださっているんです。今週の御言葉として選んだ一節をご一緒にお読みしましょう。6章の37節のイエス様の言葉です。ヨハネの福音書の6章の37節。はい。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。ここに3回目の決して有名という言葉が登場します。私は決して捨てません。ケージ県の東北地区の春季学校で今回の開かれた聖書の箇所は予部記でした。予部記から盛岡南教会の大塚先生が3回に分けてのメッセージを語ってくださいました。私は3回のメッセージのうちの2回しか聞くことができませんでしたけれども、しかしその2回だけでも改めて予部と神様との関係や予部を見つめる神様のその視点というものが明らかにされていくときに圧倒される思いがしていました。確かに信じられないほどに重なる不幸を経験したのが予部です。ボロッボロになった予部は苦しみます。傍らにあった妻からも罵られます。自分が拠り所としていたはずの家族の関係、自分の人生を注いでいたはずの取り組んでいた働き、あらゆるものが手から奪い取られていきました。一連の出来事の背後にあった神様の存在というものは予部には見えないし聞こえないんです。神が沈黙しているように思えて苦しむ予部の姿が予部記のほとんどの箇所で私たちは知ることができます。 私たちもまた呼ぶほどではなくとも経験する苦しみの中でなぜと、神はどこにおられるのかと、そのように叫ぶかもしれません。うめくかもしれません。しかし、呼ぶ気が明らかにするのは、それでも神はそこにおられる。それでも神はそこにおられた。という、この事実なんです。苦しみの中にあっても、呼ぶに注がれている神の視線は、決して変わることがないんです。そして、友人たちにも責め立てられ、孤立無援のように思われる中にあっても、神は決して呼ぶを見捨てず、見放すことがなかった。これが神様が私たちにもまた注いでくださっている視点なんです。私のところに来るものを私は決して捨てません。神に見捨てられるのではないか、見放されるのではないかという恐れから懸命に律法を守り行い、模範的なユダヤ人、模範的な信仰者であろうとし続けていた人々にとって、この決して捨てないという言葉は、どれほど大きな言葉として響いたことだろうかと思うんです。私たちも同じです。罪悪感に縛られ続けていた罪の歩みから、私たちが罪深いものであることなど、弱さを抱えるものであることなど、様々な傷を負ってその傷ゆえに、歪みを抱えているものであることなどを、重々承知の上で、私たち自身が自覚する以上に全てをご存知の上で、それでも私たちに対する愛を語り続け、許しを宣言し続け、私はあなたを決して捨てないと断言してくださるイエス様の言葉がここにあるんです。永遠の命に関する教えが続いていきます。イエス様のこの言葉は死をも超越するんです。どんなに人望が厚く、生きている間の人望が厚く人に囲まれ続けていた人であったとしても、最後のその時にはたった一人で死を迎えなくてはならない。見守られていたとしても、しかし最後に死を迎うのは自分一人でなくてはならない。たった一人で望まなければならない死という孤独な、他の何よりも孤独な現実の中にあっても、思い出すことができる言葉があると言うんです。私はあなたを決して捨てない。私たちの命はすでに神様の御手の中にある。決して飢えることがない。決して乾くことがない。ヨハネはこのイエス様の言葉を記録しましたけれども、最後に私たち、今日この朝には、同じヨハネが記したヨハネの黙示録の箇所を一箇所開いて終わりたいと思います。ヨハネの黙示録の7章です。ヨハネの黙示録の7章。新約聖書の中で、飢えない、乾かない、この言葉を他の箇所でどこで用いられているか、記録されているかということを調べていくときに、同じヨハネが記したヨハネの黙示録の7章に、同じく乾かない飢えない、この言葉が用いられていることに気づくんです。ヨハネの黙示録、一番最後の新約聖書の一番最後の箇所、ところですけれども、7章。これはですね、天上における人々、すでに死を経験し、しかし天に迎えられた人々の姿をヨハネが幻で見た、それを記録した、そんな箇所です。 まあ、9章ではこのように書かれています。9節ですね。ごめんなさい。7章の9節ではこのように書かれています。その後私は見た見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、シュロの枝を手に持って、ミザと子羊との前に立っていた。天上にある人々の大勢の群衆、数えきれないほどの大勢の群衆の捧げる礼拝の様子です。子羊に向かって、ほふられた子羊に向かって礼拝を捧げる彼らです。彼らは天の御国において礼拝を捧げています。その彼らについて書かれている16節と17節、7章の最後の16節と17節をご一緒にお読みしましょう。黙示録の7章の16節、17節。はい。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら、御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また、神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。ヨハネが幻の中で垣間見た天上の様子はまるで、あの詩編23編の実現のようでもあり、緑の牧場に伏せるその羊としての私たちの姿のようでもあり、そして同時に力強く宣言をされたヨハネの福音書の6章のイエス様の言葉の実現のようでもあります。私たちはやがてこの天の御国に迎え入れられていくものとして今のこの地上の歩みを続けております。決して飢えることなく、決して乾くことがない。そして決して私はあなたを捨てない。様々な人との関係で悩み傷つく私たちです。しかし、もし私たちが神を知らなければ、このキリストを知らなければ、私たちはその関係の中で翻弄され、そして、悲しみの中で目を伏せるしかなかったものかもしれません。しかし、どのような状況の中にあっても、私はあなたを決して捨てない。このキリストの言葉を思い出すことができます。このキリストとの交わりの中に生きるものとされています。私は命のパンです、と語られたこのキリストを味わい続けるものでありましょう。この言葉に聞き従い、まさに私たちの牧者として私たちを導いてくださる主に、私たちの信仰とまた信頼とを告白し続けるものでありましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。捨てられることを恐れ、見放されることを恐れ、見限られることを恐れ続けるような、そんな私たちの歩みでした。しかし、様々な不安を抱え、恐れを抱き続ける、そんな私たちに向かって、キリストは、たとえそれがどのような状況の中であったとしても、私はあなたを決して捨てないと、そのように宣言をしてくださいました。たとえ人に見限られたとしても、私たちのすべての愚かさや醜さを知っていたとしても、もうすでにご自身のものとして私たちを迎え入れ、やがて天の御国に至るその時まで、いやそれからも、決して私はあなたを捨てないと、そのように宣言をしてくださっているキリストに心から感謝し、
またその皆を褒めたたえます。
今日も礼拝を捧げている私たちです。それぞれが経験している様々な現実があります。不安に陥ることもあります。言い知れない孤独に襲われることもあります。しかし私たちをご自身との交わりの中に迎え入れてくださっているキリストがおられることを今週もあらゆる場面で思い出すことができますように。不安ではなく、あなたが与えてくださる平安と、また私たちがお捧げする信頼とを思って、今週もあなたにお仕えするものとさせてください。私たちは値がないものなのに、使われるに値しないものであるのに、そんな私たちをどこまでも愛し抜いてくださり、十字架でご自身の命を捧げてくださった命のパンであるイエス・キリストに、イエス様に心からの感謝を捧げつつ、私たちの救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。